君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
学内3位も大変なのに世界第3位に輝いた男たちの話です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は NHK が主催する学生ロボコンを戦うために存在する義歌隊の部活、ロボコン同好会の選抜メンバー3人に聞きます。
まずはですね、部長の井上さんです。よろしくお願いします。
機械工学系4年の井上です。
はい、4年生井上さんです、はい、そして
僕も同じく機械工学系の、岡本と申します。4年生です。
はい、4年生岡本さんです。
僕も同じく機械工学系4年の岩月です。
はい、よろしくお願いします。4年生岩月さん、今日ね3人ユニフォームだと思うんですけれども、
はい、
青い上着を着てくれてましてね、
はい、
ずっとテレビとかでロボコン同好会の活躍 NHK とかで見てると、なんかブルーのポロシャツのイメージがあるんですけれど。
はい、そうですね。それが去年までのユニフォームで、うん、去年まではですね、その半袖のもので活動してたんですけども、うん、どうしても他の、例えばイベントなどでですね、12月いや1月にですね、
うん、
外に例えば展示など行った時にどうしても寒いということで、うん、じゃあ作業着にしたらどうかっていう意見がありまして、うん、このような形態になりました。
去年までは半袖ポロシャツで冬でもイベントやってたんですね。
そうですね、また作業時とかに着れたらいいなっていうことで、機能性という意味でも良くなったんじゃないかなと思います、う
ん、なんかゴワゴワ感があってかっこいいですね。
ありがとうございます
でブルーもポロシャツよりなんか濃い青なような気がします。
そうですね、濃くなってます。ちょっとかっこよくなったんじゃないかなと。先代には悪いですけど
で肩に豊橋義歌隊のマークがついてましてね、胸には何て書いてあるんですか。
TUTRC で、豊橋技術科学大学ロボコン同好会と、ロボコンクラブと書いてあります。
TUT と RC の間になんかイラストっぽい。
あ、これはですね、ボール板っていう工作機械で穴を開けてる様子がロゴ化されていますね。
ボール板の作業っていうのはロボコン同好会の一つの象徴的な場面なんですか。
あ、そうですね、多分一番行われる作業じゃないでしょうか。電気でいうハンダ付け、機械でいうボール板での穴開けというように、もうアルミパイプに穴を開ける作業っていうのは何百何千とやりますね。
ロボコン同好会って改めてどういう部活になるんですか。
ロボコンって一口に言ってもいろいろあると思うんですが、我々は NHK ロボコン、 NHK 学生ロボコンを主体として活動している部活となっています。 NHK が主催する学生ロボコンで、大学または高専の、チームがですね、出場して毎年変わるルールに対して競技を行うというロボコンになっています。
はい、
国内大会で優勝しましたら世界大会である ABU ロボコンの方に、出場できるというふうな流れとなっています。
それに勝つための同好会ってことですか。
そうですね、それ以外のロボコンには出てないですね。
あ、それ以外にもロボットの大会っていうのは。
そうですね、無数に存在しますね。二足歩行とか相撲だったりとか迷路を解くようなものだったりとか、もう国内だけでも、たくさんありまして、それら総称がロボコンなんですけども、我々はその NHK 学生ロボコンだけに絞った同好会部活になっております。
部員は何人ぐらいいるんですか。
そうですね、我々そうですね、多いと言いましたけども、その我々2020の時の人数では合計で13人、現在ですと26かそのあたりだと思います。
結成何年ぐらい。
1997だったと思いますので。
あ、じゃあもう四半世紀近く。
その頃の記憶は我々にはありませんけど。
あ、そう、生まれる前からだからある。
そうですね、それはその通りです。
僕らもですね、 NHK で毎年放送されるので頑張れ頑張れって応援してますけれども、もう毎年豊橋義歌隊って出てますよね。
はい、一次審査と二次審査があるんですけども、まあ、技科大はほとんど落ちたことがない常連校となってます。
誰でも出られるっていうわけじゃない
んですね。そうですね、はい、40から50校が最初応募するんですけど、出るのは20数校という感じになっていますので、審査で半分ぐらい落とされるというふうになります。
出るだけじゃない、かなり毎年いいとこまで行くんですもんね。
ベスト4から準決勝までは必ず行ってるような成績となってますね。
過去は優勝経験もたくさんあるんですか？
そうですね、過去6回ほど優勝していまして、まあ、今回は優勝ではないんですけども、うん、多くの優勝回数を誇っております。
強さっていうのはどういうところにあると思います？
私としてはですね、うん、2点あると思いまして、うん、まあ、1点目はその高専からの編入者が多いっていうところが挙げられていると思います。普通の大学ですと、まあ、1、2年から入って3年生で主力となるっていうようなものが多いんですが、この大学はですね、編入の割合が多いので、1、2年生から入って部活を行っている人間よりも3年生から編入して3年生から部活に参入、3年で主力という人間が多くなっています。今この場にいる私と岡本が編入で、岩月の方が1年生から行ってるんですけども、編入者の割合の方が多くて、その多くがですね、高専ロボコンを経験しているということになっています。うん、まあ、高専ロボコンはですね、同じく NHK が主催するロボコンなんですけども、毎年ルールが変わるという点で同じでして、アイデアを競うロボコンとなっています。こちらの方に出てる学生が多くですね、知識があった状態から入ってくるという点が大きいかと思います。
井上部長も高専時代はやっぱりロボコンやってたんですか？
そうですね、私も高専の時は1年から4年生までロボコンをやってました。
岡本さんも？
はい、僕も1から5年生までやってました。4年生の時は出られなかったんですけど、彼と一緒に大会に出場して対戦相手になったこともあります。
あ、別の高専なわけですね、当然ね。
はい、
ライバルだったのが今は同じチーム。
そうですね。
じゃあ豊橋技科大に入る時も、もう自分がどこの研究室に入るかよりも、とりあえず部活はロボコン同好会だと。
そうですね、少なくとも僕は、この豊橋技科大に来てロボコンやりたいと思ってこの学校に入学を決めました。
あ、部活で決めたんですか、大学を？
そうですね、結構他にも理由はあったんですが、大きなロボコンが大きな要因にはなったと思います。
そうやって全国の高専生が憧れる存在なんですね、豊橋技術科学大学のロボコン同好会。
そうですね。
で、部長、
はい、
今年の大会はどんな大会だったんですか？
今年はですね、ロボラグビーということで。
ロボラグビー？
はい、ラグビーを主体としたルールだったんですね。
毎年毎年なんか世界大会が行われる国のなんか国技みたいなのだったりとか。
そうですね、
そういうのじゃないですか。
はい、その国で有名だったり国技だったりした遊びをですね、改良してですね、ロボコンに適応したものが多くありますね。今回はですね、開催国がフィジーということで。
お、世界大会フィジー。
はい、フィジーの国技であるラグビーがルールに盛り込まれたということですね。
フィジーラグビーなんですか？
そうですね、我々もロボコンで知りました。
私は今日知りましたけれども。で、ロボットにラグビーをさせる。
そうですね、ラグビー、ほど例えばぶつかり合いとかあるわけではありませんが、そのラグビーの基本的なトライ、パス、キックといった動作をですね、ロボットがやるという競技になってます。
例年2台ロボット作ってやったりしてるじゃないですか。
そうですね、今年も、パスロボットと呼ばれるロボット1台と、トライロボットと呼ばれるロボット1台の計2台で競技を行っています。
パスロボットとトライロボット。
そうですね、
名前からするとパスロボットがトライロボットにパスして。
そうです、その通りです。
で、トライロボットがトライする。
そうですね、PR、TR って略称があるんですけども、P と T が非常に分かりにくくてですね、練習中とか P だ T だって言ってたら、パスロボットなのかトライロボットなのかどっちか分かんなくて、 PR、TR っていうのが非常に分かりにくかったですね、そういう意味では。
パスロボット略して PR、はい、トライロボット略して TR、
はい、
パスロボット、トライロボットって言っちゃダメなんですか？
いえ、大丈夫なんですけども、長いので略称 PR と TR で、部員の中では呼称されてまして、ルール上でもですね、 PR、TR と表記されております。
ボールはどんなボールを使うんですか？
ボールはですね、ラグビーボールはそのままのものなんです。公式の、
本物のラグビーボールを、
はい、ですが一般的に大人のラグビー ボールのサイズではなくてですね、一回り小さいサイズのラグビーボールを用いて競技を行います。
ちなみに井上部長はラグビー経験は？
いや全くないですねロボットの方がうまいです。
あ、井上部長とロボットが競ったらね。
あ、もちろんロボットの方が勝ちます
ラグビー経験者は部員の中にはいたんですか？
あの回路班の人間が一人、あのラグビー経験者でパスの投げ方などをあの教えてもらいましたね。
あ、それは心強いですね。
そうですね、はい、実際にですね、まあ、そこから着想を得たわけではないんですが、ロボットの、まあ、パスの方式もですね、実際のラグビーのような投げ方になっています。
へえ。
ちょっとねじりを加えながら発射するようなパスの仕方になってます。
やっぱりロボットがやるにしてもその投げ方がいい？
そうですね、実際にねじりを加えないバージョンと、まあ、試作で実験したんですけども、やはりひねりを加えたバージョンの方が精度が良かったということで、まあ、最終的にはこうねじれを加えながら射出するっていうのをまあ採用しています。もともとですね、最初はローラーで射出するのか、まあ、どのような射出方式、パスの方式ですね、いろいろ考えられたんですけども、まあ、例えばまあ押し出したりするというか、そういう方式もありましたけども、まあ、そこからまず絞っていきましたね。で、まあ、最終的にまあスペースとか、まあ、射出速度とかそういう問題からですね、あのローラーが選ばれたんですけども、そうなってくると今度は精度がやや足りていないと、まあ、パス の, あの入る確率がですね、やや低いということで、じゃあどうやったら改良できるのかということで、まあ、いくつか試したうちの一つが、まあ、ひねりを加えるというものでして、それもまあ改良してでのアイデアとしてあの付け加えられましたね、ロボットに。
相手チームとの勝負っていうのはやっぱりスピードっていうことになるんですか？
そうですね、ルール的にはですね、各トライやパスに点数が決められていまして、合計点数が高いものが勝利というふうに、まあ、点数のよう、点数レースですね、点数レースのように書かれてはいるんですがね、キックボールと呼ばれるですね、キックを行う時の専用のボールがですね、7つで共有っていうふうにルールにありまして、まあ、7つで共有というのはどういうことかと言いますと、まあ、各チームが7つのキックボールをまあ早いもの順で取っていくというようなものになっていました、うん。まあ、そのためですね、7つのキックボールをまあ先に取ってしまったチームの方が必然的に勝つということになっていまして、
うん、
最終的にはスピードレース、7つのボールをいかに早く、まあ、過半数である4つのボールをいかに早く取るかというスピードレースになりました。
そんな中で井上部長はどんなことに携わったんですか？
私はですね、基本的にはまあロボットの設計に主に関わってはいないんですけども、例えばですね、先ほど岩槻の方からありましたように、 TR は統合設計を岩槻が行っているんですが、
うん、
まあ、その下に元にですね、まあ、いくつか設計者がついてですね、あの設計を行っていくんですが、そのうちの一つなどになっていました。
あ、 TR トライロボットは岩槻さんの担当なんですね。
あ、そうですね、僕が担当したのはそのパスロボットから、来るボールをレシーブするっていうような機構だったりとか、トライロボットが、まあ、走行して、トライゾーンに入ってトライするんですけど、そこに行くために減速を補助するようなダンパー機構って僕らは呼称してるんですけども、そういうような機構を担当してます、
うん。
まあ、僕らが最初目指していたところっていうのが、うん、まあ、速度も伴ったまあ正確性を上げていこうというところだったんで、
うん、
特にパスロボットからのパスを絶対受け取って、まあ、トライしなきゃいけないというのがトライロボットだったんで、そのレシーブするところ、うん、パスロボットの精度が多少悪くても、そのちゃんとパスボールをまあレシーブできるような工夫だったりとかをしてました。
結構遠いところからボールは飛んでくるんですか？
そうですね、僕らが設定した経路では、まあ、6メーターぐらいのパス距離でした。
一方あの岡本さんの方はパスロボット担当ということですけれども、
僕は、制御担当なので、あまり機構のことについて深くは、お話しできないんですが、
機械工学系だけれども、どっちかっていうと制御のプログラムの方。
あ、僕はそうですね、その制御プログラムを担当していました。
実際あの岡本さんも大学の研究の方もそういう系なんですか？
いえ、実は学校の研究の方は機械系の、うん、僕はとロボットとはちょっと離れた材料系の方の研究を今しています。
なんだけれどもプログラムもできちゃうよっていう。
そうですね、元から講義的な意味でのロボットにすごい興味がありましたので。
なんだ、 全部俺一人でできちゃう
な。いやまあそんなことはないですけれども、やっぱ一人でやっぱロボットを作るっていう経験をしてみたかったっていうのが大きいですね、う
ん、まあでもみんなでパスロボットも作ったわけですよね。
はい、そのパスロボットとトライロボットの片方にキックをするロボットの、まあ、キックの担当をさせなければならないんですけど、うん、今回私たちが協議したルールを読み合わせて協議した結果、パスロボットの方にキックを搭載した方がよりタイムを短縮できるということでそう決まったのですが、
キックもあるわけですね、トライだけじゃなくて。
そうですね、
うん、
そのキック機構の設計者菊池君という子がいるんですけれども、
うん、
菊池は、とても、優秀な設計者で PR の、 そのキック機構だけでなく、統合の設計も担当していました、
うん、
中でも彼は、キック機構のコンパクトよりコンパクトにするというのに設計センスを発揮いたしまして、うん、僕らプログラマーから見てもやっぱ彼の設計はすごいなというふうに思います、
うん、それを助けるプログラムを岡本くんたちがやったわけなんですね。
そうですね、さまざまな設計者の努力によって、我々プログラマーがすごい設計が制御がやりやすいようなロボットになったと思います。
キックロボットが他大学に比べてすごいぜっていうことですね。
そうですね、
はい、というような、まあ、自慢のマシンが揃ってるわけなんですけれども、部長、聞くところによると今年はコロナ禍で大変なことになったそうですね。
そうですね、コロナが流行り始めて今年の3月とかですね、うん、流行り始めて、まあ、4月の頭に部活動を停止するっていうふうに学校から通知がありまして、
うん、
本来大会はですね5月なんですよ、
はい、
で5月に大会があるのに4月に活動停止となったらこれはもう大変だとなって、
うん、
その時はですねもうロボットは完成していまして、うん、あとはまあプログラムをどんどん詰めていく段階でしたので、まあ、家で作業するにも作業できず、まあ、フィールドがないとですねダメですから、
うん、
そうやって過ごしていくうちに大会も延期になり、6月に活動再開したと思ったらまた8月には中止、活動停止になりというふうに、まあ、活動のがすごい断続的になりまして、はい、まあ、長い休み明けにプログラムを動かしてみたらよくわからんバグが混じっているだとかそういうふうなもので、まあ、大変苦労しました。
結局大会はどうなったんですか？
結局大会はですね本来は実際にフィールド上で行うというものだったんですが、今年はその形式を中止になりまして、
うん、
オンラインで、まあ、各校が出した動画を評価するというような形に変わってしまいましたね。
あ、じゃあそれぞれの大学がそのデモンストレーションしたのを動画で提出。
そうですね、まあ、今までやった、まあ、ビデオ審査っていうのが本大会の前に2回あるんですけども、そのような感じで、まあ、ビデオ審査という風になりましたね。
それはスピードは関係なく。
そうですね、投票するのがですね各大学が各大学にという形式で、まあ、自分以外の大学に投票するという形だったんですよ。もちろんスピードっていうのはもう基地他の大学もですねスピードが重要であるってことは分かっているので、まあ、スピードが速い大学だったりとかですね、あとはまあアイデア的に優れている大学などに投票して投票結果が決まると、総合的に判断されて決まったという形になります。
自分たちも審査員になったわけなんですね。
そうですね、
で全国から今回も例年通り、20大学ぐらいですか、
はいはい、
参加があって豊橋技科大はどうだったんですか？
嬉しいことに2位に選ばれまして、世界大会出場が決定しました。
ちなみに気になる1位はどこだったんですか？
1位はですね東京大学になります。
あ、部長的にも東京大学はすごかった、
圧倒的だったと思います。我々としてもその投票しましたしね。
あ、そうなんですか、
はい、
ライバルながらすごいなと、
はい、
東京大学は何がすごかったですか？
速度ですね。やはり我々がまあ、目標としてたタイムをですね余裕で上回ってくるような速度を発揮していたという部分で圧倒的でした。
あ、じゃあ、まあ東京大学が1位で、豊橋技術科学大学が2位。
はい、そうですね、
見事世界大会へ、
はい、
フィジーに行ったわけですか？
そうですね、オンライン上でフィジーに行きました。
世界大会もオンラインだったんですね。
そうですね、本来であればフィジーにロボットを持って行って動かすんですけども、今回はオンラインにロボットを持って行かずに動かさなかったということになりました。
あ、じゃあまた
動画
を提出して、
はい、
で各参加大学が投票という。
そうですね、 こっちはですね、あの各大学からの投票で3位に選ばれました。
全国で2位、そして世界で3位。
はい、そうです。
ちなみに気になる世界1位はどこだったんですか？
世界1位は東京大学です。
もうしょうがないんですが、そのレベルだったんですね、東京大学は。
はい、東京大学はですね、あの日本国内大会からですね、あのさらにタイムを縮めてきて、もう世界で圧倒的な速度を誇っていました。
あ、全国大会よりやっぱ世界大会の時のはさらにチューンアップされて。
はい、我々ももちろんその速度を上げるっていう風に頑張ったんですけども、東京大学に及ばなかったという結果になりました。
2位は？
2位はあの香港 A ですね。香港チャイナ A ですかね。
香港強いんですか、ロボコン？
そうですね、毎年必ず上位には食い込んでいます。
そして3位に我らが豊橋技術科学大学ロボコン同好会。
はい、世界大会出場が2009年以来で、その時も3位だったので、まあ、それ以来ということになりますね。
その世界大会のね、トロフィーが今部長の隣にダーンと置いてあります。
はい、
クリスタルガラスの綺麗なやつ、
はい、かっこいいですねこれ。私も今日見たんですけども、今日初めて見たんですけども。
今日見たんですか？
はい、
え、表彰式っていうのも特になく？
表彰式はオンラインだったのですね、やっぱりラグとか英語っていうのもありまして、まあ、トロフィーになんて目がいかなかったんですよ。もう選ばれた瞬間が嬉しすぎて、もうトロフィーやらそういう風なことを考える暇もなく、うん、大会が終わってしまいました。
その表彰式の時、オンラインの表彰式っていうのは皆さんはこの技科大のどっかで受けたわけですか？
はい、もうソーシャルディスタンスを保ちながらオンラインで、あの受けました。
でやがてトロフィーが宅配便で届いて。
そうですね、まあ、実際に画面上にあったものがここにあると。
今日開けた？
そうです、さっき開けました。
でもやはり我々ロボコン同好会の最終的な目標は国内1位、そして世界1位だったので、やっぱ悔しくて、まあ、嬉しい涙なのか悔しい涙なのか分かりませんが、そういう意味でも涙を流す部員がいたのかなと思います。
なるほど。
私たちはそれだけを目指してやってきたので、うん、やっぱ僕はそういう意味では結構複雑でしたけれども、まあ国内で準優勝ということは非常に悔しかったんですけれども、世界大会では3位入賞というのを、まあ、一つの目標としてやっていたので、そういう評価がいただけたというのはすごく嬉しかったですね。
他の国からも1位と2位がやってくるわけですよね。
はい、そうですね。何よりも嬉しいのが、まあ、それを選んでくれたのが他の大学の学生ということで、
うん、
審査員が評価する形ではなくて、まあ、同じ競技をした者たちから漂流3位という評価がいただけたのはすごい嬉しかったです。
いい大会でしたね。
やっぱロボットをやっぱ大会会場で動かしたかったっていうのはやっぱあるんですが、まあ、それでもこのような結果は嬉しいです、うん。
でも皆さんこう4年生っていうことは、これでロボコンはおしまいですか？
そうですね、私たちが実際にロボットに触ったりして、まあ、プログラムを書いたりだとか機械を作ったりだとかいうのはもうこれで終わりです。
まあ、大学院のね、技科大の大学院に進む学生さんも技科大生多いと聞いておりますけれども、ロボコン同好会は学部生だけですか？
そうですね、あのもちろん部に所属していまして、うん、あの例えば大会に行ったりだとか外の展示会だとかそういったところに行くときに OB が今やってる現役の部員の作業の手を止めないようにですね、
うん、
まあ、そこら辺でサポートをして、あのスムーズにそういう事業がですね行われるように、あのこれからもサポートしていく次第です。
じゃあ井上さんもこの後はあの試合には出ないまでもいろいろな面でバックアップする先輩として？
はい、そうですね、まあ、例えば資金面とかですね、
うん、
そういう面でですね支援できたらと思います。
それは井上さんたちが今年頑張った時に OB の人たちが？
そうですね、あのお披露目会やら、
うん、
あの口座への振り込みなどでご支援いただいたので、まあ、我々もですね、うん、あの次の世代ではまあ何か支援をできたらと思ってます。
お金かかる？
そうですね、ロボットに作るのに今100万や200万ぐらいかかりますから。
すごい部活ですね。
アルミ材から何から買わないといけないんですよ。そうなってくるとやっぱり100万円を超えるお金が毎年動いているような、そんな部活です。
うん、ということですんでね、たくさんの皆さんのご協力があっての世界3位ということになると思います。今年はオンラインというちょっとそういう形の、大会ではありましたけれども、豊橋の技術科学大学が世界3位になったということで、メンバーにね改めてお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました医科大ロボコン同好会の業界用語は、
ロボコン。ロボコンというのはですね、まあ、ロボットコンテストの略称です。まあ、日本世界問わずですね、さまざまなロボコンがありまして、例えば相撲であったりライントレースであったり二足歩行で戦わせるようなものもあります。今回はですね NHK 学生ロボコン ABU ロボコンということで、毎年お題が変わるルールのロボコンを紹介しました。例えばですね Google 検索などで、まあ、ロボコンって入れますと、まあ、我々の親の世代などでは、まあ、赤いロボットが印象的となると思うんですが、我々の若い世代としてはロボットコンテストの方を広めていきたいなと思いまして、この用語をですね紹介させていただきました。
テンパクヨシロギカダイ先生、こんな年初めてです。医科大開学44年、今年は計らずも大変革の年となりました。しかも新しい学長のもと。次回は2週間後、1月9日の天白の城は新年恒例医科大学長に聞く行った年来た年企画は恒例ですけれども、この企画に登場するのは初登場、今年学長に就任寺島学長に聞きますを楽しみに。